1月11日月曜日、成人の日。今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。年明けからもうコロナでなんかね、3連休の今日は最終日ということでね、なんかそんな感じもせずにずっとこう平坦に落とそ気分もそこそこにここまでやってきたという感じもあるんですが、まあただ、今年20歳をね、去年あるいはね、今年1月まで20歳を迎えた方、今日が成人の日ということでね、本来であったら晴れ着を着て、この時間はちょうど女の子なんかだともうすでにね、髪始めたりなんかして、着付け始めたりなんかして、ね、忙しい一日が始まるっていうところだったんですけれども、まあ自治体によってまちまちというところではありますけれども、まずは新成人の皆さん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
まあ何ができるってですね、お酒が飲めるようになったりとかねまあそういうところでこうワクワクしながらっていう、本来だったらそういう日だったんですが、そして新成人同士でね、お酒組み交わしてなんてことができるというタイミングでもあったりするんですけれども、なかなか今年はね、そうはいかないぞっていうようなところが、新聞各紙社会面に、載っておりますが、パラパラとですね、今朝も朝刊各紙入ってきましたので、こうめくっていくと、いろんな広告が出ていて、なかなか目を引くものがあったりなんかするんですが、やっぱりね、お酒の会社は、
はい、
新しいお客さんが、
そうですね、
どうぞようこそと、ようこそ大人の世界へということですね、はい、まあいろいろこう出してくるんですが、毎年結構いい文章が載ってるなと思うのが、サントリーのこう CM で、まあ新成人の方々にですね、作家の方がメッセージを送った。まあ昔だったら海光武さんとかがやってたんでしょうけど、今伊集院静香さんが、
はい、
寄せていてですね、新しい人の情熱を信じているというタイトルで、サントリースピリッツのですね、CM が出て、広告が出てます。新成人おめでとうからもちろん始まるんですが、大人って何だろうか、それを考える前に、今年の新成人の君たちがいつもの年と少し違ってることを話しておこう。それは君たちがコロナの中で新成人を迎えたことだと。で、まあ、いや大変だよねと、日々の生活についてが触れてるんですが、
はい、
これやっぱりか、すごく感じるのがですね、なぜ自分たちだけが、なぜこんな時代にと愚痴も言わず嘆きもしないと。君たちはよくルールを守り、今も黙々と戦っている。世界が君たちに感心している。私も君たちを誇りに思う。よく踏ん張っているね、というふうに書いて。そう。褒めてくんないんだよ、みんな。
こう言ってくれると嬉しいですよね。決してね、その褒められるために、その感染防止対策をしてるわけじゃないのだけれども、でも、出かけたいなっていう気持ちをちょっと我慢したりとか、遊びたいなっていう気持ちをちょっとこう我慢したりする、その日々の連続で、よく頑張ってるねって言ってもらえると、
そう、
なんかちょっとほっとするというか、嬉しい気持ちにやっぱりなるんですよね。
いやー、この辺がやっぱり伊集院静香という人はすごいなというね、思うところでもあるんですが、そう、まあ去年のこの時期っていうのは本当普通に成人式をやってたんだって思うと ね、
そうですよね。
今年はこのコロナ禍での成人式初めての体験なので、みんな手探りで一生懸命なんとかそれでも喜んでもらいたいなっていうふうにやってる人たちもいますんで、なんかね、この文章ちょっとグッとくるものがあって、やっぱこういう筆の力というか言葉の力っていうのはあるんだなと、少しですね、まあ正月からずっと下を向くような感じでなんとなくうつむいて生活してるところが多いと思うんですけれども、まあ我々おじさん世代もですね、頑張っていかなきゃダメだなと、まあ若い人たちにこれから先は引っ張ってもらって、ということで新行さん、今日も頼むよ。
そういうチーム持っていくんですか、ちょっと皆さんもちょっとしっかりお願いしますよ。
ということで、まあ今日もですね、いつも通りにお送りしてまいります。 OK 工事アップ8時まで生放送です。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。今朝のコメンテーターは、双日総合研究所チーフエコノミストの吉崎達彦さんです。深めていくニュース、まずは羽田空港で新たな変異ウイルスを確認という新型コロナについて、それから日本海側を中心に大雪となっております。今ニュースでもありましたけれどもね、気象協会の方とつないで、現状、そしてこの先というところを伺っていきたいと思います。さらに茂木外務大臣の、中南米 アフリカ歴訪について、そして SNS アカウント凍結、これはトランプ大統領の、ね、アカウントが凍結されているというニュース、そして、バイデン次期大統領、議会に対して閣僚人事の早期承認を訴えると、このままいくと就任式に閣僚一人も決まってないみたいなことにもなりそうだという報道が出てきております。ここが気になるのコーナーです。祝日、今日も朝刊各紙入ってまいりました。まあ、バラバラという感じではありますね。そして、まあ、新型コロナについて、変異種が入ってきて感染爆発が起こるんじゃないかということを東大の教授が警告しているというのが産経新聞の一面、それから毎日新聞は搬送困難の状況が1ヶ月で5割増えたという、まあ、年末年始病床が逼迫していたというような、まあ、コロナに関しての様々な切り口での記事が出てきておりますが、その中朝日新聞がですね、1面から3面にかけて、展開しているのが非常に興味深い記事です。アメリカ政府がリスクを主張している例の TikTok というアプリについてなんですが、これの機種に関する情報、自分の使っているだどういう機種を使っていて、で個人情報がまあ、ね、抜かれているっていうような話で、まあ、それがあるんでアメリカではこの TikTok に関しては使えないようにするっていうようなね、トランプ政権の方針がありましたが、今回ですね、まあ、それを解析をするということで、まあ、アプリの、いや、これ結構すごくて、プログラムのデータをですね、全部引きながら、一個一個その動作を確認していくっていうことをですね、相当こう、長いこと調べたっていうですね、ものでありました。で、これアメリカ政府が問題を主張するのが、まあ、2019年の夏頃ということで、その前の段階のバージョンのアプリと、それから2020年8月時点、その後の段階のバージョンのアプリを2つ、解析をしたということで、でそれを見ることによって前と後でどういう対応を変えたんだと、あるいはそのアメリカ政府が指摘をする前というのは、個人情報がガンガン抜かれるような状態だったのかどうなのかっていうのを、一個一個調べたと。いや、なかなかこれはね、その解析も老作で、しかも記者さん個人がやるという、まあもちろんそのね、詳しい記者さんがやってる部分はあるんですけれども、それだけだと公正性が担保されないだろうということで、国内の大手セキュリティ会社の専門家の方にも解析を第三者的に依頼するなどして多角的にこれやったっていうですね。いや、なかなかいろんなところにこう気を使いながらきちんとした記事を作ってるなというね、まずは印象があるんですけれども、これアプリのプログラムコードを復元して1行ずつか確かめながら動作を追跡したと、膨大な時間がかかると思うんですが、それをやりきって、そしてデータが出てきて今回、記事になったというもんであります。じゃあ、どういうもんだったのかというと、見出しだけ見るとですね、機種情報外部送信の後というふうに書いてあります。ただ、個人情報の取得は見つからずというふうにもですね、書いてあって、これ外部に確かにこの特に問題となるのが MAC アドレス、 MAC アドレスと呼ばれるもので、これスマホの固有識別番号の一つで、ヨーロッパでは個人データとみなされていて、一般データ保護規則によって、外への持ち出しが原則禁止されているものなんですが、これは確かに外に出していたというところだったんですけれども、 Google や Apple もこのね、アプリでの利用を規制しているというところなんですが、これをなんか別のものにこう組み替えた上でこう外へ出して、でそれをまた外から、まあ、コードを使うと元の番号が復元されるみたいな感じでですね、送信は確かに外部にはしていたという、まあそれをもってですね、裏技的に取得をしていたんだというふうに、書いています。ただそういったこうデータもですね、2019年8月の時点では抜き取ってはいたんですが、2020年8月になったら、抜き取りはなくなっていたというようなですね、ところで、その辺をですね、詳細にこう書いて、あります。でこれをですね、しかもこういうデータがあるんだけれどもどうなんですかというのを、こう TikTok を運営するバイトダンスという会社に、取材まで申し込んだと。でそうしたらこう、この会社が何と言っているかというとですね、何言ってるんだと、アメリカの政府も通信会社からデータを取ってるじゃないかと。まあ、確かにこれはですね、例のスノーデン という人が、まあ、かなりの部分をこう暴露したところであるんですが、確かにアメリカのインテリジェンス機関は、アメリカのこのフェイスブックだったりとか、まあ、そういうところからデータを取ってるというのはもう、公然の秘密のような形になっていますけれども、まあ、それがあるんだから、まあ、他のアプリと取得して、比較して収集する情報量に特徴があるわけじゃないじゃないかというふうに、まあ、反論もしてきていると。で、まあ、政治の問題の有無に関わらず、各地域の政府としっかりと向き合って改善を進めていければと思っておりますというね、主張も紹介しています。まあ、これ、今の段階では確かに個人情報をこう抜き取るということは、アプリが改善されて、なくなったというふうにされています。で、ただ、これ、記事にもですね、警告がきちんとされているのが、2017年に中国は国家情報法というものがあって、この条文の中で中国企業や個人に対して諜報活動への協力を義務付けていると。だから今は何にもないけれども、もし何か有事があった際に、知らず知らずの間に規約が変更されてバージョンアップされたところで、情報が抜かれるということもあるんじゃないかというですね、指摘であります。まあ、ただこれね、中国側の指摘も確かにというのは、アメリカを取るか中国を取るかどっちかですよっていうのは、まあ、ずっと前から突きつけられていることで、まあ、ある意味そこが、ね、浮き彫りになった部分ではあるんですけれども、ただこういうものをですね、噂レベルじゃなくってきちんと全部検証するっていうのは、いや、これはこれで老作だなと思ったので、私ご紹介いたしました。ここが気になるでした。ここが気になるプラスです。今まさに新業アナウンサーが読んでくれたニュースの中で非常に気になるものがありまして、電力事情についてであります。これあんまりね、報じられていなかったところなんですけれども、そう、電事連がですね、この寒波の影響で電力需給が全国的に逼迫する、切迫する状況が続いているということで、いつ広域停電が起こってもおかしくないと、ブラックアウトというやつですね。これメールもいただいておりました。もうね、打ち出すと3ページにわたる本当長文で、いただいていた、お名前等々書いてないんですが、電力需給が逼迫していて、いつ広域停電が発生してもおかしくない状況であることをご存知でしょうか。大寒波とコロナ禍の中、2018年に北海道で発生したブラックアウトが全国的に起こりかねない状況です。現状残された手段は、この危機的な状況を広く世に呼びかけ節電に努めるしかありませんと、いうことです。発電会社や送配電会社はもうギリギリいっぱいのところでやっていて、そのなんかもう使用率が9割を超えて9割5分6分と、もうかなりギリギリのところに来ているということも出てきております。まあ、これこのメールの中でもご指摘のある通りですね、2018年に、まあ、ブラックアウト確かに発生しました。であれは北海道の胆振東部地震で、まあ、影響があったものであります。あの時は北海道の電力のかなりの部分を、トマト厚間火力発電所という大きな大きな火力発電所で担っていたんですが、そこがまあ、地震の影響で、止まってしまって、で、それがなかなか再起動ができなかったということで、で、その間に、電力の需要がこう伸びてきて、最終的に他の火力発電所等々では、その需要を賄うことができずに、広域で停電をさせるしか方法がなかったと。需要と供給をその場その場で、瞬時にマッチさせていかないと、電力というのはうまく安定的に供給ができないと、こういうのがありますんで、でそのために一定の出力を長い時間ずっと出し続けられる、まあ、火力であったりとか、あるいはこう原子力もそうだと思うんですが、ベースロード電源というものが必要で、さすがに再生可能エネルギーではそのベースロード電源にはなり得ないだろうというのが一般的な常識に、まあ、専門家の方なんかに聞くとなっていると。で、ところが今原発はほぼ止まっている状態で、で火力発電所に関しても何かと風当たりが強くて、CO2 をあれだけもくもくと排出してるじゃないかみたいなことを言われてしまうので、最低限しか動かせないと。でこの雪の中で電力需要がかなり高まってきてしまっているというところであります。あの時ブラックアウトした時もですね、これがもし冬に発生していたら大変なことになっていたというのは言われていたんですが、今この状況というのはまさに寒波が来ていて、その恐れていたことが現実になる可能性が出てきていると。しかも広域でこれ他の地域の電力をというのも、この50ヘルツ60ヘルツの壁であったり りとか、北海道と本州の間の連携線というのはあの当時非常に細かったんで、なかなかうまくいかなかったというのがありました。今は融通しようにもどこもいっぱいいっぱいでやっているというような状況にもなりつつあるというところであります。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK コージーアップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています。菅政権の政策や経済対策、新型コロナ対策など、ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介させていただきます。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
アマゾンのオーディオブック、オーディブルなら、人気俳優が朗読する名作小説、
私のことを覚えていてほしいの、
私ノルウェーの森や、胸躍るオーディオエンターテイメント、
ブラックウィドウが僕のチップの中に、
マーベルズウェイストランダーズシリーズが聞ける、オーディブルで聞こう。
1月11日月曜日、成人の日、時刻は朝7時を過ぎました。今朝は双日総合研究所チーフエコノミストの吉崎達彦さんです。では最初のニュース、こちらです。羽田空港で新たな変異ウイルスを確認。今月2日、ブラジルのアマゾナス州から羽田空港に到着した10代から40代の男女4人が、イギリスや南アフリカで見つかったものとは異なる変異ウイルスに感染していたことが分かりました。このウイルスへの感染が国内の検疫で確認されたのは初めてです。新たな変異ウイルス、イギリス、南アフリカで見つかったものと共通の変異はあるものの、遺伝子の配列が異なると、うん、なんかすごいいろんな変化をしていてよくわかんないんですよね。
この遺伝子の配列っていうのはコピーされていきながら、はい、まあ、子孫ができていく、まあ、これは生き物のメカニズムなわけですけども、やっぱコピーミスっていうのは割と起きるんだそうですね、はい、で特にウイルスの場合はそうやって、まあ新種が次がどんどん出てくると。でこれは昔15年ぐらい前に出た WHO の、パンデミックに関する報告書っていうのを読んでましたら、はい、やっぱり第1波、第2波、第3波でも全然違ってくるんで、もうこれパンデミックは基本的に予測不可能ですって書いたんですよ。
そうなんですね。
で結構ねそれ読んでるとねギクッとするようなこといっぱい書いてあって、例えば移動制限とかは、まあ、あんまり効果はないとかね。
ほう、
まあ、これつまり今から 100年前 のスペイン風邪とか、
はい、
あるいは香港風邪とか、20世紀に起きたパンデミックをいろいろ検証した結果、まあ、経験則として分かってくるのは、
はい、
例えばその集会の禁止、今でいう3密、
はい、
これは効きますと。ただあんまり長く続けても意味ないよとかね、結構ねゾッとするようなことが書いてて、というかもう早く行ってよって感じ。
いや本当ですね、15年も前にそんな出してたんですね。
2005年に鳥インフルエンザってのが流行った時に出た、はい、パンデミックに関する12の、教訓っていう、まあ、レポートが出てて、それ読んでみると結構なんか今当たってるほうことってあって、で、まあ、その中で一番ギクッとするのは、
はい、
ワクチンはあんまり期待しない方がいいよって書いてある。
あ、そうですか。
だから結局そのワクチンは効くかもしれないけど生産が間に合わなかったりするんで、結構大変よっていうふうにそこでは書いてあるんです
ね。はこれそれよりもじゃあある程度の人数がかかって免疫ができるって集団免疫みたいなものが収束にはまあ結局のところ効果があったってことになるんですかね。
まあ、楽観的に見ればパンデミックっていつか必ず終わるんで、まあ、それは20世紀にも3回ぐらいあった、
はい、
我々がそれをスカッと忘れてるだけで、それはあるんですよ。やっぱスペイン風邪なんて当時の日本の人口の、はい、1% 弱ぐらいなくなってますよ。
今で言ったらだから1億3000万人だから130万人だってこと
だからね。当時はねアメリカなんかでもそうですね、当時のアメリカって1億ですよ、
人口が
67万人ぐらいなくなったんですよね。 でプラス第一次世界大戦もあるんで、はい、もう本当に 1% 弱ですよ。日本がね当時は5500万ぐらいで、やっぱ45万人ぐらい亡くなってますから、すごいことなんですよ。
いや本当ですね。
問題は我々がスカッとそれを忘れちゃってるってこと
で。確かに。
人類が過去にもこう経験してきたことではあると、うん、まあそのね、あのいかに被害を極小化しながら、うん、収束を待つかみたいなことになってくるわけですかね。
そうですよね。まあ今のところね、なんだかんだ言って日本は死者数むちゃくちゃ少ないわけですよね。全世界で180万人とか、はい、って言ってるわけですけど、この国一応世界の人口の 1% 以上いるんですから、
そうですね、
信じられないくらい、いや今まではうまくやってるって、
はい、
それはね、もう少し自信持っていいんじゃないかなって思いますね。
まあその対策にこう注力するあまり、他のところで例えば経済が失速してそれが原因で命を絶つ人とかっていう、いろんなもう問題点が出てきますもんね、これはね。
そうですね、人口10万人あたりの死者数っていうデータがあって、
はい、
だいたい交通事故で 3.5 人ぐらい、で今コロナの死者数ってちょうどそれと同じぐらいですよね、
はい、
ただこれ怖いのは自殺ってすごく多くて15人ぐらい、だから
10万人あたりで15人、
結構ね、死因って本当にいっぱいあるわけですけれども、コロナだけ見てると、まあ、ちょっと本当に怖くなっちゃうんだけども、他にも人間の死因っていっぱいあって、ちょっとね、はい、一歩引いて考えなきゃいけないところがあるかなと思いますね。
まずは新型コロナウイルスについてでありました。おはようニュースネットワーク。まずは大雪の情報からです。強い冬型の気圧配置と非常に強い寒気の影響で日本海側を中心に雪が降り、特に北陸や新潟などで短時間に一気に雪が積もって除雪が困難な、積雪記録的な大雪となっております。報道も様々されていますが、まずはですね、この詳しい雪の状況について、日本気象協会の高橋さんに伺っていきます。高橋さん、おはようございます。
おはようございます、高橋です。
よろしくお願いいたします、はい、さあかなり積もっている様子がテレビなどでも出ておりますが、はい、今の状況どうでしょうか。はい、
昨日の、0時の段階ですが、
はい、
新潟県の十日町あるいはこの周辺にある安塚というところで、
はい、
積雪が3メートルを超えたんですね。
うーん、
今は10センチほど雪の重みで、少し沈んでいるんですが、まあ、だいぶ降りました。
うーん、
でこの2時間3時間でもですね、
はい、
新潟県内あるいは北陸3県といったところでは、まだまだ雪が降っていますし、それから東北から北海道にかけても雪が降り続いているという状況です。ただちょっと先が見えてきましてですね、
ほうほう、
日本海にいつもですと寒気に伴う筋状の雲っていうのを我々ご紹介するんですが、この面積がだいぶ減ってきているんですよ。ですから今日お昼ぐらいまでは雪は降ると思いますが、
はい、
午後になりますと降り方はだいぶ弱まってくるだろうと思います。ですから雪もう一踏ん張り、
はい、
もう一辛抱というところですね。ただこれだけ雪が降りましたので、
はい、
新雪雪崩という種類の雪崩、
はい、
これが積雪の多い斜面では、心配されます。それからもう一つ、皆さん暖房を使ってらっしゃいますので、
はい、
屋根と雪との間にこう水の層ができてしまうんですね。これでお宅の、屋根の雪がドッと落ちてしまうとか、
はい、
そういうことがありますので、軒下を歩くというのは絶対お避けになった方がいいと思います。でこれから、どんどん除雪作業をされると思いますが、
はい、
今申し上げた軒下では作業しないということ、それから単独では絶対にやらないということを心がけていただかないと、はい、まさかの時にすぐに対応できないということになると思います。
さあスタジオには吉崎拓彦さんもいらっしゃいます。
は はい、あのすいません高橋さん、はい、私も富山出身なんで、
はい、
ただこれ相当ぶりですよね。何十年ぶりですか、
はい、富山市内で、1メートルを超えたのがですね、35年ぶりですから。
35年ぶり、あ、
それって86年ですね、
はい、記憶にかすかに残ってる方がいらっしゃるかもしれませんが、その後にも3年前ですとか、
はい、
大雪はたびたびあったんですけれども、1メートル超える雪が富山で降ってしまったというのが35年ぶり、まあ、記録的というところになりますね。
これね、家の中で心配な人は雪下ろししようとかいろいろありますけど、これどうですか、やっぱりもうこれ午後になってちょっと弱くなってからとか、あるいは一日置いてからとかのがいいですかね。
そうですね、お宅のその、耐久度って言うんですかね、この、深さを超えたらもううちは下ろした方がいいとか、それはあの経験的に分かってらっしゃると思いますので、
はい、
もうちょっと辛抱できるようであれば午後からの方がいいかなと思います、
はい、あとはあの交通に関するところ、自動車の運転などで気をつけなきゃならないところはどういうところでしょうか、
は
い、
まずはあの道幅が狭くなっていますので、
はい、
脇の方からつまり雪の壁の間から人が出てくる、あるいは子どもが飛び出すということがあるかもしれませんので、ドライバーの方はいつもよりさらにスピードを落として車を運転していただきたいと思います。意外と雪の壁っていうのは見えないんですよね、
はい、なるほど、分かりました。高橋さん、どうもありがとうございました。
失礼いたします。
失礼します。日本気象協会の高橋さんに聞きました。この大雪の影響で、東北電力ネットワークと北陸電力送配電によりますと、6時半現在で新潟県のおよそ1900戸、岩手県のおよそ200戸、富山県のおよそ700戸、石川県のおよそ330戸、福井県のおよそ40戸で停電が発生しております。また切れた電線は危険です。近づかないようにしてください。吉崎さん、富山のご出身ということですが、はい、どうなんですか、この時期の雪っていうのは結構重たい雪が降るもんなんですか。
もうね、すごい重いんですよ。でそれをね、朝から除雪するじゃないですか、
スコップかなんかで、
ね、はい、でそれで、家の中に入って、はい、ほっとなんかコーヒーかなんか飲んでみて、はっと外見ると、また積もっちゃってるっていう、これの繰り返しで、結構ね、あれはもう体にも来るんですけど、メンタルにも来るんですよ、
ね、なるほどね、何度やっても同じことになるじゃないかと、でもやんなきゃいけないと。
そうなんです、だから夕方まで何回もやることになるんで、でも考えてみたら、さっきのその86年の豪雪なんて昭和ですよね。
そうですよね。
それはもうみんな知らなくて当たり前ですよね。
昭和61年
ですね。
なるほど。さあ、では続いて取り上げるニュースこちらです。茂木外務大臣、コロナ禍であえて中南米とアフリカ歴訪。今月4日から14日までの日程で中南米、アフリカ7カ国を訪問している茂木外務大臣は9日、5カ国目の訪問先となるブラジルからオンライン形式で記者会見し、中南米外交の重要性を強調しました。政府与党内にはコロナ禍での外国訪問に慎重論もありましたが、日本の存在感を示すには対面、フェイストゥーフェイスの外交が不可欠と判断したということです。各地で自由で開かれたインド太平洋という日本の掲げる政策への協力を訴えているということですが、この時期行くっていうのは重要ですか。
これね、なんかまさしく不要不急と思われるかもしれないんですけども、まずこのタイミングで行くと、
はい、
すっごく喜ばれるんですよ。というのはやっぱり今外交ってみんなどこの国も動けない、
はい、
わけですね、
で
それからやっぱりこればっかりはですね、あんまりそのズームでできるかっていうのとちょっと違うところがあると思うんです、
はい、
これ去年の秋ぐらいに、とある国の外交官と話してて言われたことなんですけどね、その方もう日本に何度も駐在されて、もう日本のことをよく知ってる人が、日本語も上手なある外交官に言われたのは、
はい、
電話で話すときと、ズームで話すときと、こうやって直に会って話すときと、さらに相手にちょっとお酒も一杯飲んで話すときで、言うことは全然違ってくるでしょ、 で、いや、まあこれは別に日本人に限ったことじゃなくて、世界中みんなそうだと思うんだけど、外交って対面でなかったらやってられないですよって言われて、いや、そりゃそうだよなと。でそんなね、なかなか在宅でできないのが外交 で、ね、でましてこのアフリカとかあのはもう本当に来てくれる国なんてがないわけで、もう行くだけで喜ばれる。でそういうのはまあ何年もまあ向こうも覚えてくれるんで、
はい、
あのこの時期にあえて行くっていうのは私やっぱり意味あると思いますね。
で、まあ、これ結構ね今日あの産経新聞が、はい、あの詳しく報じてましたけれども、うん、あの中国を念頭にしてるんだみたいな解説もありますが、うん、この辺はどうですか。
あの中国はねまた大変あのやってんですよね。もうそれこそアフリカ中南米に、
はい、
まあ、向こうは何しろあの国会であの大臣が釘付けになるなんてことないですから、
はい、
もう本当あのあの中国の外務大臣はとにかく年初はアフリカですよね。
毎年そうなんですね、
あのそういう意味ではものすごいまめにやってるんですね。で、なかなかねこれ頻度で勝つのって大変だし、
はい、
向こうはあの大使館の数もすごく多いんで、なかなかね、対抗していくのは大変ですけども、まあ、こういう時に得点稼いでいくのは大事かと思いますね。
河野太郎さんが外務大臣だった時に、まあ、一生懸命いろんなところに行ったけれども、いや、中国はこの楊潔チさんっていう外交トップの人もいるし、で王毅っていうね外相がいて、もう外交やるやつがいっぱいいる、こっちは俺一人だからねみたいなことをおっしゃっていたのが印象的だったんですが、
まあそうでしょうね。いや、なかなかねその外交もやっぱり、
はい、
あのもう大使館領事館の数とか、出先っていうのも大きいですしね、あるいは企業のあのが出てるかとかね、そういう意味ではねやっぱ中国、今中国は本当、まあ、あの外交の材料いっぱい持ってるんですよね。で、まあ、物流で来られるんで、
はい、
でいや、あん中にはちょっと嘘も入ってんですよみたいなことを言ってもなかなかね、対抗していくのが大変ってところはあるかと思いますね。
なるほど、まあ、そういう現地での頑張りの助けにもやっぱりこうなる部分あるんですね、外相が行くっていうのは、はい、茂木外務大臣のコロナ禍での中南米アフリカ歴訪を取り上げました。14日までの日程ということで、まだまださまざまな国に行くようであります。
オーディブルはアマゾンのオーディオブック。ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける、つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。
続いて教えてニュースキーワードです。 SNS アカウント凍結。アメリカのトランプ大統領の支持者による議事堂占拠を受け、 SNS ソーシャルネットワークを運営しているアメリカ IT 大手各社が相次いでトランプ大統領のアカウント凍結に踏み切りました。ツイッターは永久にアカウントを凍結、 Facebook と Instagram は無期限でアカウント凍結としております。他にも Google、Apple、Amazon がそれぞれ9日アカウントを凍結したということであります。まあ一連のね6日からの騒動というものも含めてですが、
はい、あのまあ今トランプ支持者が、
はい、
あのこの Twitter はもう使えないってことで、パーラーっていう、
はい、
ま
あ、
別の、まあ、SNS に大移動を今してる最中 でこっちはね、あのうちは検閲なんか一切いたしませんって言ってるんですけど、はい、で今度はそのパーラーのアプリをダウンロードできるような、アップルショップとかがそれを止めてる、はい、もうみすみすそこになんかこの新たなあの火種を作るだけじゃないかってことで、まあ、今急にそのトランプさんに対するまあ包囲網が強まってるんですけど、はい、だったらあんたたち今までなんで野放しにしてたのっていうのはやっぱり誰でも思うことだと思うんですよね、はい、あの一方で、まあ、トランプさんがそのツイッター ターでやってたあの過去のログがもう読めなくなっちゃってて、実はあれにはもう何万 何百万っていうあのフォロワーのコメントも入ってて、はい、でそれは多分歴史的に重要なまあ、記録なんで、
はい、
それは何らかの形で読めるようにすべきじゃないのかって、これはあの結構政治学者の方のなんかの間でも出てきてる議論ですね。
確かにそのアーカイブ人の動きっていうのはすごい証拠、証拠になりますね、記事になりますね、ま
あ、だからそれは将来的にもうそれこそ AI かなんかにかけて、まあ、一体どうやってこれが広がってきたのか、あの私実はツイッターって ずっとやってなかった、でただあのトランプさんが当選したときに、これはやっぱりもう必要だと思って、アカウントだけ作ってもずっとあの受けだけしてたんです、
はい、
ですからね、2016年の11月に私が作った頃のトランプさんって1600万人ぐらいですよ、
フォロワー数、
フォロワー数今8800万とかつまりこの4年間に、
はい、
まあ、あのトランプさんのフォロワーも増えたし、はい、ツイッターもものすごい繁栄しているわけですよね、うんうん
うん、はい、
でこれは結構ね、見方によってはお前ら強制関係というかね、
はい、
あのつまりどっちもどっちというか、まあ、ツイッターにとってもトランプさんというのは新しいお客をガンガン連れてきてくれるいいお得意さんだったんで、
うんう
ん
う
ん、まあ、あの今まで何か変なことがあっても多めに見てきたと、で何か言われても、いやこのアメリカ大統領 あのツイートなんだからこれは大事なんだと、で明らかに間違ったことを言ってる時でも、まあ、割と最近になって、いやこれはちょっとあの議論の余地がありますとか、そういう、
注釈をつける
ようになった、注釈をつけるようになったけども、はい、じゃあ果たしてそれって良かったのかってことですよね。でこの議論やっていくと、まあ、SNS ってなんだって話なんですけど、はい、SNS は我々はメディアじゃございませんと、ただのプラットフォーマーですっていう、はい、まあ、それを言い逃れしてきたんだけど、これはこれからちょっと見直されるんじゃないですかね。あのこれはバイデン政権でどういう見方になるか、はい、これはもう右も左も両方もう問題意識持ってますんで、次期政権の大きなアジェンダになっていくと思いますね、
はい、メディアってことになれば、まあ、ある程度のエビデンスをきちんとやるだとか、はい、こう公平中立にというような、はい、ところがまあ求められてくると、そういう運営をしないと、あるいは、まあ、閉鎖にとかそういうことも含めてという話になってくるかもしれない、
もう今や民主主義のインフラですからね、 SNS は。
SNS アカウント凍結、アメリカトランプ大統領の、まあ、個人アカウントの方のお話で、ありました、後ほどですね、またバイデン新政権についてもお話しいただこうと思っております。今速報が入ってきまして、北京からの共同通信ですが、北朝鮮の朝鮮中央通信は11日、金正恩朝鮮労働党委員長が10日の党大会で党総書記に選出されたと伝えました。父親の故金正日総書記の肩書きを復活させたということです。金正恩氏は2016年前回の党大会で新設された党委員長のポストについておりました。あの確か、ね、ここ世襲ですけれども、うん、おのおのお父さんの肩書きは名乗らないみたいなものがあったように記憶をしてるんですが、
どうなんでしょう、まあ、父と同じくらい偉大になったというそういう党内手続きが終わったってことなんでしょうかね。
なるほど、うん、そのなんというか継承手続きみたいなものが随分長くかかりましたね、これね。
ですね、
まあ、ここからね、いろんな読み解きがまた出てくるのかもしれません。では続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。バイデン次期大統領、議会に閣僚人事の早期承認を訴える。アメリカのバイデン次期大統領は今月20日の新政権発足に向け、閣僚人事の指名をすべて終えたものの、議会での承認手続きが遅れているとして懸念を示し、早期の承認を訴えました。アメリカのメディアは新政権が発足しても閣僚が一人も承認されていない恐れがあると伝えております。こんなことがあるんですね。
いやこれね、いろんなこと重なっているんで、
はい、
一概になんていうんですかね、議会が悪いとは言ってられないところがあります。これ先週1月5日にあのフロリダ州の上院 の、はい、あの決選投票 ていうのがありまして、2議席残っていたところが、
ジョージアの、
はい、ジョージアのやつが、民主党が2勝0敗になったんで、はい、トータルの上院の議席が50対50になったわけですね。
はい、
で、これ、まあ、50対50には多分、まあ、ならないだろうと。49対51とか、
はい、
まあ、差がつくだろうと思ってたけど、50対50になると、この後、いろいろ、調整しなきゃいけないんですね。端的に言うとですね、はい、まあ、党、上院の多数党院内総務、これ英語でマジョリティリーダーと言った方が分かりやすいんですけど、マジョリティリーダーが今まで共和党のミッチ・マコーネルさんだったのが、
はい、
民主党の、チャック・シューマーさんに変わると、
はい、
でそうするとね、これこれから先の上院どうやって運営するのってことを2人で決めなきゃいけないんです。でも50対50で、
はい、
まあ、いよいよとなるとその上院の議長役をやる副大統領、
はい、
まあ、この1月20日以降はカマラ・ハリスさんの1票があるんで、もうこれは逆転は決まってんだけど、細かいルール、
はい、
例えば委員長ポストって委員会ってたくさんあるんで、委員長ポストどっちがにいくつあげるのとか、
あ、これで、これって、多数党がもう差がついてれば、基本多数党が全部占めるって話でしたっけ？
いや、これはね、実は過去に2回ぐらいしかないんです。50対50になったことってのは。これ1881年と2001年と、私の知ってる限りでは過去2回しかなくて。で、その時はやっぱり、2人の院内総務でディールするんですよ。
ああ、なるほど。うちはここ取るからお前ここな、みたいな。
そうそう。で、これがね、面白いところで、日本ってほら、議長は無所属になるじゃないですか。
そうですね。ね、
議長は一応自民党、はい、与党が出すけど、まあ、なった瞬間にもう、
党籍外れて
ると。外れるじゃないですか。
はい、
局外中立ですっていうふりをするわけですよね。アメリカってそれはないんです。行事役がいないんで。
あ、じゃあもう委員長がどっちかになったら気に入った法案を通すし、気に入らない法案はもう蹴っちゃうと。
これはね、全部そのマジョリティリーダーの権限なんです。だから、例えばこの人事の承認の日程なんかも決めるのは、
はい、
まあ、今まではマコーネルさんだったけど、これシューマーさんに変わるんですよ。で、多分このごたごたを考えるともう数日かかるんで、
はい、なるほど。
それもあって、この閣僚人事の承認、これは憲法上上院の承認が必要ですって書いてあるんで、
はい、
一旦始まれば早いんですよ。50対50ですから。
あ、
とりあえず50人の、まあ、承認は、まあ、ある程度見込めるんで、
はい、
これはね、49対51だともうこれ大変だったんだけど、やるのは楽になった。
あ、
問題はこのね、50対50でどういうふうに与野党は、はい、ディールするのか、これすごい興味あるところですね。
なるほど。過去にもそんな例がないってことは、もう新たに作っていくって形になるんですもんね。そうそうそう
そう。でね、これ問題になりそうなのは、国防長官でありまして、
はい、
オースティンさんっていう元中央軍司令官、
はい、
この方がなると史上初の黒人の国防長官になるっていうことになってるんですが、はい、この方は一応 まだ現役の軍人で、
はい、
現役の軍人は辞めてから7年経たないと、まあ、こういう長官にしちゃいけないっていう、まあ、一種のルールがあったんですね。
はい、
で、それは前回トランプさんの時に、
はい、
まあ、マティスさんっていう、これはとにかくものすごい辛抱の厚い人を指名したらですね、あの時は民主党も、いや、トランプのことだから、このくらいちゃんとした人つけてこないと心配だからってことで、割とスッと通ったん、
は
い、その時は
も
う、このルールも、曲げていいやって感じになった。ただ、あの時も反対した民主党議員って何人かいるんですよ。いや、これはやっぱりシビリアンコントロールの面から言って、はい、私は問題だと思うって言って反対票を投じた人が、じゃあ4年後に、じゃあ今度民主党の国防長官を決めるときに、
はい、
現役の軍人やっていいのっていうと、苦しいですよね。
確かにそうですね。
お前は何でもいいのかって、ご都合主義かって言われるんで、で、そうするとね、何人かまたこれ民主党の中から造反者が出てきちゃうの。だからね、まあ、50対50ってね、大変なんですよ。
白票も重
い
んですね。
いや、もう、一人の値打ちがむちゃくちゃ上がっちゃったわけなんですね。
確かに。
でこれで我々が注目してるのは、ウェストバージニア州にジョー・マンチンっていう上院議員がいて、
はい、
この方民主党なんだけど、極めて保守的な民主党員なんですね。でまた選挙区側のウェストバージニア州って石炭州なんですよ。
ほうほうほうほう、
石炭産業が大事なんで、
はい、
この方はそうはなかなか言わないけど、気候変動問題ってできればやってほしくない。
なるほど、
むしろなんかその問題に関して言うとトランプさんに考え方が近いっていう人はいるんです。
はい、
でそうするとこれ民主党はこの後、マンチンのやつ本当についてきてくれるのかな。
なるほど。一方で左派はもうガンガン環境やれと、
そう
国防なんかより環境だぐらいの感じで来てる。
だから、ね、左派はとにかく国防予算を減らせと、とにかく減らせと言ってると。でこれはでも例えば日本の防衛関係者から見ると、
そうです
よ、ね、いやこれから中国と対抗していくためには、頼むから、ここで変に手抜かないでねっていうふうに思ってるん で、
そうですよ、ね、
これは結構もう絡み合って大変なところなんですよ。
なかなかこれ見通しがつかないというか。いやいや
ですからね、これ50対50になって、
はい、
これはね安定しないですよ。
なんか50対50になって、もう上院も下院も大統領もみんな民主党だから、これでバイデンさんは思い通りにできるんじゃないかみたいな話が出てましたけど、
ただねこれ下院も10議席差になっちゃいましたんで、
差が詰まったんですよね。
詰まっちゃったんです。 だから11月の選挙って、
はい、
限りなく共和党が大前線してる戦いなんで、
なるほど、
だからこれね結構大変ですね。で多分その党のジョー・マンチン上院議員なんか、
はい、
俺ってこんなに今注目されてていいのかなっていう感じですよね。でも逆にまた共和党の中のまた穏健派議員って何人かいて、
はい、
で今度
は
その人たちが多分気候変動問題はこっち来てくれるなみたいな、
なるほど、
これも出てくるんで、本当だったらね私やっぱ51対49ぐらいの方が物事スッと進むんだけど、結構大変ですねこの後はね。
なんかすごい疑心暗鬼でドロドロしそうです
ね。これね、まあ、2001年にやっぱり50対50になった時はどうなるかっていうと、
はい、
まあ、実はその20年前の時っていうのは98歳の上院議員っていうのが一人いて、その間100までやるって言ってたんで、あいつがそのうちどうかするだろうみたいな読みとかね。
なるほどなるほど。
そんなこと言ってる間に4ヶ月後に共和党の議員が一人離党しちゃったんですね。とにかくあの時ブッシュ息子の方ですけど、
はい、
ブッシュがあまりにも保守的なんで私はもうついていけませんって言って辞めちゃったんです。それで、50対49対1になっちゃって、委員長ポストが全部民主党に
流れた、
変わっちゃった、
多数党が民主党になった、
今度もね、それに近いようなこと起きるんじゃないかな。
なるほど。バイデン次期大統領、その足元について、詳しく解説をいただきました。
ポッドキャスト、YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメ情報などもぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中です。スタジオで撮影した写真などもアップしていますよ。そして飯田浩司アナウンサーは夕刊フジで毎週火曜日に連載をしています。飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてみてください。